サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうも、洋平さん、こんにちはです。
どうも、こんにちは。
4月も随分過ぎてしまいました。
そうですね。
ねえ、もう下旬ですよ。
なんか月日が経つのは早いですよね。
早いですね。
ついこの間まで、ね、桜が満開で、
そう。
と思っていたら、
はい、
ね、もう、桜も散って。
散ったよ。
まあでもね、逆に、やっぱりこれから来る、こう、新緑の季節っていうのも、また、なんか生命力に溢れてて。
溢れてますよ。
すごく、こう、元気で良くないですか、
はい、春です。
私ね、やっぱりこの4月の頭は、
はい、
結構いろんな学校の入学式とかにも、
そうですよね。
はい、ちょっと顔出しをしたりとか。
うちの娘も入学しました。
あ、
1年生。
小学校。
はい。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあもうランドセルしょって
今のところ張り切ってますね。
何色のランドセルですか。
なんか今いろんな色があるんですよ。でもね、普通なピンクに落ち着きました。
あ、そうですか。
赤っぽいピンクみたいな、はい、
なるほど。
でもステッチとかも全部ね、いろいろ決めれるんだよ今は。
あ、そんなに、
うん、高級だよ。
自分たちの頃なんてね、
うん、
もう赤か黒しか、
ね、
その2つしかなかったですけど、なんか最近なんかいろんな種類が出てきて、なんか子供たちもそこでこう個性をいろいろと出したりとかしてたりとかね。
かわいいかわいい。でも頑張ってもらいたい。
そう、でもやっぱりこの季節はそういう、本当に将来に向かって夢を持ってこう前に進んでる、こ
う
キラキラっとしたね、子供たちの顔とか見ると本当に嬉しくなりますよね。
洋平さん の祝電も届いてました、小学校に。
ああ、そうですか。
はい、
いえいえ、とんでもない。
ありがとうございます。
はい、ちなみに阿部さんはどうでしたか。
そう、4月の7日がだから入学式だったんですよ。もちろんそれは出席して、ちょうど月曜日だったので、
泣いちゃいませんでした。
全然、
まあ、入学式ですからね。
そうですよ、なんちゃって。で、ほら、翌日がね、ほら、皇居のね、乾門の桜のほら、こう見せてくれる。
ちょうど普段は見れないところなんだけれども、一般にこう公開をして、
あれ、ね、最終日だったんですよ。
はあ、
だから行きました。
なんかすごい人出だったらしいですよね。
人出だったですよ。もうね、なんかね、中央線乗ってる時からね、なんとなくね、リュック背負ってるご夫婦とかいっぱいいてね、
はい、
なんかこの人たちは同じとこに行くんじゃないかなと思ったら、やっぱりその大行列でしたね。
へ、誰と行ったんですか。
いや、一人です。
一人で行ったんだ。
だってもう娘はほら、もう小学校行き始めちゃったし、
はい、
兄弟で仲良く行ったし、
はい、
そう、
奥さんとかお母さんとか、
なんかニュースの人出を見て嫌だって言われちゃったんで、じゃ僕は代表して行きますって言って。
なるほど。
でもね、 DJ ポリスなんかいたりしてね、こううまくさばいててね、
あの有名になった、
うん、はいはいはい、
はははは。
でもちゃんと一応ね、2つゲートが2つみたいにかあって、荷物け調べたりとかね、
はい、
そセキュリティは一応かかってましたよね。
なるほど。
その辺で、でもピリピリしないように DJ ポリスがね、こう桜はね、ピンクで綺麗ですよみたいなこと言って、綺麗な花もう少しで見れますとか言ってね、うまくこうアナウンスしてましたね。
なるほど、
うん、
盛り上げつつ、
盛り上げ
こう、ちゃんと混乱が起きないようにしながら、
うんうんうん、そうですね、
どんな感じだったんですか。
いや、でも本当すごい人出でしたね。でも正直ね、最終日だったので、ソメイヨシノはね、まあ結構葉桜的になってたんですけど、
はい、
でも八重桜とか山桜とかね、本当にいろんな、はい、いろんな桜があって、でも、はい、十分最終日でも楽しめましたね。
あ、そうですか、
うんうんうん。
いや、私もね、時間があればぜひ見に行ってみたいなと思ったんだけれども、はい、うん、見に行くことができなかったんで、はい、ちょっと今度写真とかぜひ。
そうですね、
はい、
ぜひぜひぜひ
見せていただいて、
は
い、
そう、そのままで武道館の方抜けてって、最後は一応あれです、靖国神社まで行って、靖国神社の桜も見て帰ってきました、うん、
そうですね、
うん、
いや、靖国神社の桜が、
うん、
この東京の開花の その元になる基準になる桜なんですよ ね、
う
んうんうん、あそこでこう何輪以上、こう花が咲くと開花とか、ね、
そうそう、開花ってね、
なんかそういう風に決められるところでもありますから、
だいぶ皆さん、ね、それがニュースになったりしてね、皆さん意識してきてましたよね、靖国神社の桜っていうのがね。
ちょうどあの頃はね、屋台が出たりなんかもして、
う
ん、
ね、
結構みんなでなんか桜を、
はい、
夜桜見ながら一杯飲んだりとかしてる人たちも多かったりとかして、
うんうんうんうん、
いいですよね、
いいですよね、
楽しくてね。
でもそのほら、毎年毎年桜が咲くんだけども、
はい、
なんて説明していいのかな、この前ほらモンゴルで横田さん のご両親が横田めぐみさん の娘さんと言われてる方と会ったっていうのがニュースになったりしたじゃないですか。
そうですね、はい、
だからそういう話も聞くとね、ぜひね、そういう人たち、拉致された人とかがね、日本でまた桜を見れるようになってほしいななんて思います。
うん、本当そうですよね、
うん、
やっぱりこう日本って四季があって、うん、すごくその風景っていうのが、はい、まあ、ふるさと日本の風景としてこうすごく残ってるじゃないですか、
ね、うん、
で実際やっぱり自分たちもこう海外なんかに行って、
はい、
ああすごいな素敵だなとかやっぱり思うけれども、うん、やっぱり心に残ってる風景ってのは当然ちっちゃい頃から見てるそういう風景で、うん、
はい、
まあ、そういう意味では、ね、この拉致の問題っていうものも一刻も早く解決をしてもらって、
ね、
やっぱりその祖国の風景、祖国の空気っていうものをしっかりと感じてもらえるようにしていかなきゃいけないなと思いますし、はい、うん、まあ、やはりそこは政治が果たさなければいけない役割っていうのは、まあ、本当に大きいものがあるので、
ね、うん、
まあ、安倍総理を先頭にして、は
い、
なんとか
こ
の問題も進展をしてほしいなと思うし、同時にやっぱりすごく大切なことは、うん、やっぱり国民がやっぱり同じ思いを共有するっていうことが実は結構重要な話でもあって、やっぱりあの一頃に比べると、
うん、
まあ、この拉致に関する話なんかも、
うん、
マスコミで報道されたりとかっていうような頻度が減ったりとか、
うん、そうですね、
まあ、そういうこともあったりとかするので、うん、まあ、ぜひとも風化をさせないようにですね、してもらって、
うん、
やっぱりこの拉致問題っていうのは、うん、主権の侵害であり人権の侵害であり、うん、もう我々としてはもう決して許すことができない、
うん、
そして何としてでもやっぱり被害に遭われた方たちが、
うん、
しっかりと祖国に、はい、日本に戻ってこれるようにやっていかなければならない、
うん、
まあ、そういう事柄だっていうことをやはり国民の皆さん、はい、一人一人にもやっぱりしっかりと理解をしていただいて、はい、
うん、
まあ、国民の世論が盛り上がることが、はい、実は、
うん、
その拉致問題解決に向けた、まあ、外交のカードとしても、まあ、大変大きな力になる部分もあるので、
うん、
はい、
そうですね、
まあ、その辺はしっかりと、
うん、
我々政治の側も、
はい、
国民の皆さんにその思いをしっかりと伝えていくための活動もしていきたいと思いますし、
はい、
ぜひこの放送を聞いてくださっている皆さんにも、うん、まあ、そういう思いをですね、共有をしていただいて、
う
ん、何としてでも我々日本としては、この問題を絶対に許さないし、はい、必ず、まあ、うん、解決をさせていかなければいけないというですね、そういう思いを持ち続けて、うん、決して風化がさせることがないようにしてほしいなというふうに思います。はい、うん、
そして与平さん、
はい、
今月のチームイレブンはどちらへ行かれたんでしょうか。
はい、毎月11日に、
はい、
東日本大震災の被災地にお伺いをしている、
はい、
青年局の活動で、
はい、
まあ、今月はですね、福島に行ってきました。
はい、
で福島のどこかっていうと、福島第一原発をですね、実際に見に行くことができまして、
はい、うん、
仲間たちと一緒にですね、実際に今一番厳しい現場である、まあ、福島第一原発の状況っていうものを、うん、まあ、見に行くということで、
はい、
まあ、行かせていただいてきました。
うん、
まあ、やっぱりですね、ちょうど4月11日、うん、まあ、東京は先ほども話があったように、もう桜がね、
うん、
もうピークを過ぎちゃってっていう時期だったんだけれども、
はい、
福島はちょうど桜前線
がそうだ、はい、
と満開の中で行ってきたんだけれども、やっぱりその福島の市内いわきから行ったんですけれども、はい、まあ、ずっとこう桜が綺麗なところを行っていて、でだんだんとやっぱり原発が近づくにつれて、まあ、人気がなくなっていて、で当然警戒区域内とかは、うん、自由に入ることができなかったりする、はい、まあ、そういう地域なので、
うん、
まあ、そういうところは本当に3年ちょっと前の大地震のまんまの風景が広がってるっていうような状況の中で、まあ、すごくこう辛いというか、まあ、苦しい思いをしながら、まあ、福島第一原発に行ってきたというような状況です。
はいはいはい、
はい、
でもやっぱり桜咲いてるんですよね。人が住んで住めなくてもね、その場所
で
ね、
もう本当に満開の桜が咲いていて、
はい、
まあ、本当であればあそこで地元の皆さんたちが花見なんかをしたりしながら、
ね、
みんなでこう桜を楽しんでいたであろうところが、
うんうん、
もう本当に無人のままで人気のないところでもう桜だけが綺麗に咲き誇ってる姿っていうのは、まあ、本当に辛くて悲しい風景だったっていうのがですね、すごく印象に残ってますね。
はい、実際に原発にどんどん近づいていって、それで実際の作業なんかをこう見てお話を伺ったわけですよね、実際に。
そうですね、はい、でまあ、だんだんと、まあ、除染が進んで、
はい、
まあ、人が立ち入ることができるような地域っていうのも、まあ、どんどんと増えてきている現場っていうものも、まあ、拝見をさせていただきましたし、また実際に、
はい、
まあ実際に自分たちも、うん、原発の建屋のところまでも実際に行ったんだけれども、はい、まあその時には当然、うん、まあいわゆる防護服ですよね、うん、
はい、
あれをもう全部着て、うん、でマスクもして、はい、っていう形で行ってきたんだけれども、うん、もうそれでもやっぱりなんとか、うん、その廃炉作業が進む中で、
はい、
実際に自分がこのなんていうんですかな、防護服に着替えたのは、うん、免震重要棟、はい、第一原発の中にあって、当時吉田所長なんかがいらっしゃって、はいはい、まあ原発事故に対応した、うん、まあ拠点になった敷地の中にある建物なんですけれども、はい、まあそこに行くまでは、うん、マスクと、はい、あと手袋だけしてくださいっていうことだったんだけれども、はい、実際に免震重要棟で、まあそういう防護服に全部着替えをして、でそこから、まあ、原発の中に入っていったっていうような状況です。で、まあ、瓦礫の撤去作業なんかはだいぶ終わっていて、
はい、
でちょうど4号機が使用済みの核燃料棒を、うん、プールにこう、うん、溜めてますよね、はい、であれを共用プールっていうところに移す作業をしているところを実際に、はい、まあ、現場として、うん、まあ、拝見をさせて、はい、いただいたところなんですけれども、まあ、そういう意味では少しずつではあるけれども、この廃炉に向けた作業っていうものが進んでいる一方で、しかしながらまだまだ手つかずで、残っているところ、また同時に今回は使用済み核燃料のプールのところしか見てないけれども、当然、まだまだ原子炉の中がどうなっているのかわからないっていうような、まあ、そういう状況にもある中で、はい、まあ、そうしたまだまだ時間がかかる現場っていうのも拝見をさせていただいたし、また、いわゆる汚染水問題なんかも、はい、なんとかこれを片付けなきゃいけないっていうことで、まあ、作業員の人たちが、
はい、
そうした汚染水を、まあ、避難をさせる、まあ、そういうタンクを建設をしている現場も見させていただいたり、また同時に、これからその凍土壁を作って地下水の流入を抑える、
はい、
また同時に海側にもフェンスをちゃんとやって、はい、海洋への流出を抑えるっていう、そういう現場なんかも拝見をさせていただいて、
はい、
まあ、本当にですね、まあ、まだまだ復興にはそして廃炉への道のりっていうのは遠いなっていうことはすごく感じました ね、
うそうね、世代をこう超えなきゃいけないようなこう長い長い年月っていうのを感じちゃいますよね。だからね、うん、その辺がやっぱり大変だなと思うけど、やっぱり超えなければいけないということですよね。
そうですね、うん、まあ、やっぱり自分自身もすごく感じたことがやっぱりたくさんあって、はい、まあ、そういう意味では本当にこう一気に解決できるようなそういう魔法の杖みたいなそういうものっていうのはないので、まあとにかくしっかりと着実に一歩一歩前へと進んでいくということ、同時にこの廃炉の作業っていうものが他のところに影響をしないように、そこはちゃんともうブロックをするっていうことを、まあ何としてでももう最優先をしてやっていかなきゃいけないということ、であと自分自身も今回、まあ、いわゆるその作業をしている人たちと同じような防護服を着て、はい、まあ、入っていったわけだけれども、うん、やっぱりもうすごくね、
うん、
厳重なやっぱり防護をしないといけないっていうこともあって、まあ、そういう意味ではね、非常にこう大変な状況であって、
うん、
作業をする人たちも大変だろうなっていうことはすごく感じました。
はい、
実際になんかいろいろ聞いてみると、
うん、
今現場で一番問題になっているのは、うん、なんていうのかな、
うん、
要するにケアレスミス、はい、簡単なミスが結構起きてしまっていることなんかも、
ね、ニュースにもなってますよ ね、 そうですね、水がっていうのも締め忘れたんじゃないかとかっていうのね、
そうそうそう、でなんでまあそういうことが起きるかっていうと、はい、まあ、簡単に言ってしまえば、うん、一つはその要するに今5000人ぐらいの人が毎日延べ人数働いているんだけれども、はいはい、うん、大体がそのほとんどが今土木の人たちなんですよね、うんうんうん、
はい、
でやっぱりその原子力発電所って特別なルールで動いている、
うんうん、
まあ、そういう現場でもあるので、はい、やっぱりまずもってその特殊な現場で働くからこその基礎的なそのルールというか心構えというか、やっぱりそういうものをしっかりとそういう作業員の人たちに伝えていかなければならないっていうことがすごく大きな問題になってるっていうこともあるし、また実際にその普通の外でやる作業と違って、
はい、
まあ、防護服を着ている関係もあって、うんうん、やっぱり体力の消耗だったりとか、うん、いろんなストレスがかかる、まあ、そういう環境にもあるので、うん、まあ、なんとかその辺のところもやっていくこといかなきゃいけない、うん、
ね、
うん、でそのためにもできる限りその原発の影響っていうものをこう、うん、ちっちゃく抑えることによって、 まあ軽装で作業ができるような体制っていうのも作っていかなきゃいけないっていうところも出てきてると思います。であと一つこれは政治の大きな問題だなと思っているのは、結局この今廃炉っていう作業をやってるわけですね。で今廃炉っていう作業をやっているんだけれども、うん、今のその廃炉作業の基準となっているのは、うん、やはりどうしてもその普段の原子力のルールに基づいて、うん、まあこの廃炉ルールが決められてるっていうこともあるので、はいはい、廃炉作業であるがゆえに、うん、普段の原子力を作る時の、うん、今までの原発を作る時のルールとはちょっと違うルールを作ってあげた方が、うん、かえって作業が早くなって廃炉が進んでいくっていう、まあその加速化につながっていくような取り組みっていうものもあるんじゃないかっていうことはすごく現場の人たちとも話をしていて、まあ感じた部分でもあるので、まあそういうところをしっかりと頑張って、なんとか我々の方としてもこの廃炉作業を一日も早く終わらせる努力っていうものを前倒しで、計画を前倒しで進めていけるような、まあそういう努力っていうのをしていかなきゃいけないなっていうことを、まあ本当にすごく感じさせられたと思っています。まあいずれにしてもやっぱりその東日本大震災からの復旧復興、まあとりわけ福島の復興っていうものはこの原発の廃炉作業が終わらないことにはおそらく成し遂げられない、まあそういう課題だと思っているので、まあしっかりと頑張ってこの、あの廃炉作業っていうものを進めていきたいなと思っているし、あの一日も早くその綺麗な美しい桜の下でふるさとの風景をもう一度ね、地元の人たちがこう味わえるというか楽しむことができるような、取り戻すことができるような形を作っていかなきゃいけないし、まあ長く時間がかかるからこそ我々青年世代の政治家っていうものが最後まで必ずこれを成し遂げていくんだっていうことを、まあすごく感じさせられましたよね。まあとにかくもう厳しい現場でしたし、あの私も本当にいろいろと思うことがたくさんありました。とにかく、まあ、過去の反省も含めて、しっかりとそれを踏まえて、着実に前に進めていく。でそれをやっぱり被災者の皆さんはもちろんだけれども、日本全国そして手を差し伸べてくれた世界の人たちにも伝えることができるような、まあ、そういう活動をしていかなきゃいかんなっていうことを、まあ、改めて感じた今月4月11日でした。はい、
陽平さん、
はい、
もう一つあの青年局の話になってしまうんですが、
はい、
先月ですよね、あの台湾に行かれたということで、
はい、そうですね、
ね、ちょうどでもその頃いろいろ台湾もあんまり日本で報道されなかったけどいろいろあったみたいな。
そうですね、もともと台湾は残念ながら、まあ、日本とは国交がないっていうことで、自民党においては、党としては正式なお付き合いが台湾とはできないっていう中で、まあ、青年局がこれまでずっと台湾外交の窓口になるっていう、まあ、そういう、まあ、
位置づけなんですね。
位置づけ役割を担っていて、で、私が昨年の10月、まあ、小泉さんの後青年局長を引き受けて、初めてこの前、台湾に正式に訪問をさせていただいて、向こうの皆さんとお話をさせていただく機会がありました。で行ったら、まあ、日本では確かにあんまり報道されてなかったんですけれども、ね、要は学生さんたちが立法院、立法院っていうのは日本にいうところの国会になるんですけれども、国会を選挙するっていうような、
まあ、大変な事態ですよ ね、 ね、 それってね、
まあ、そういう状況の中、まあ、訪問をすることになって、まあ、そんな状況だったんで、まあ、例えば馬英九総統だったりとか、あと、もうすでに、まあ、一応、まあ、引退はされているんだけれども、まあ、李登輝元総統なんかとも含めてですね、まあ、いろんな方たちとお会いをして、まあ、話をすることはできたんだけれども、まあ、立法委員長、いわゆる日本でいうところの国会の議長さん、王金平さんとかとは、当初会ってお話をする予定だったのが、やっぱりそういう状況の中で、まあ、会えないっていうようなことにもなって、なかなか大変な今回は訪問、台湾訪問になりました。でちょうどね、そういうわけで学生さんたちが立法院を占拠している現場に実際私も行っていたもんですから、まあ、そういう意味では、現場の様子なんかも実際に生で見ることができて、まあ、そういう意味ではいろいろと、ね、感じることもたくさんありましたよね。
実際なんで大学生がそういうふうに行動を起こしてしまったわけなんですか？
はい、もともとですね、 今の、まあ、馬英九総統っていうのは、
はい、
その中国との関係を、うん、特に経済面での関係を深めていきましょうっていうことが、うん、まあ、一つ、まあ、彼らの方針になっていて、うん、はい、で中国との関係を良くすることによって、うん、経済関係の関係を良くすることによって、うん、台湾の経済をこう良くしていこうっていう方針で、うん、まあ、いろいろと動いているんだけれども、はい、まあ、その中で今回問題になったのは、うん、海峡両岸サービス貿易協定っていう、うん、これをですね、
うん、
どうするかっていうことが、うん、まあ、国会で議論になっていて、はい、まあ、それでですね、うん、その国会での議論に対して、うん、まあ、学生さんたちが、うん、まあ、不満に思ってというか、うん、不安に思って、うん、まあ、立法院を、まあ、選挙をするっていう状況になったんですけれども、まあ、そもそもこのサービス貿易協定っていうのは何かっていうと、まあ、要するに、まあ、規制緩和で、はい、その、うん、開放ですよね、うん、あのこのサービスとか貿易の分野で、中国大陸側の人たちからの投資並びに人の、うん、がやってくることも、うん、まあ、あの全面的に開放しましょうみたいな、まあ、そういう実は協定になっています、はい、うん、でそもそも、うん、この協定の中身も、うん、逐条審査一条一条こう立法院国会において審議をするっていうことが、
はい、
まあ、そもそもの約束であったんだけれども、馬英九総統を支えている国民党側がこれを一括してもう審議をしてしまおうっていうことをやったことによって、実は大きな大騒動になってしまったと。でそれぞれの行政側はすでに協定は結んでいるんだけれども、はい、この国会で の, その批准作業のところで大きく、うん、問題になって、うん、でその逐条審査だと多分時間がかかりすぎるとかいろんなまあ理由があって、まあ、あの一気にやろうという話になったところで、うん、それが、まあ、学生さんたちの、はい、まあ、反発を招いて、
うん、
まあ、これじゃいかんということで、うん、まあ、立法院を学生さんたちが、うん、まあ、選挙をするという状態になったと理解してます、はい、ただやっぱり実はこの話の裏側にあるのは、
うん、
要は台湾っていう国がですね、うん、要は中国との距離感をどういうふうに取っていくのかっていうことが、やはり自分たちの国の将来にとってまあ極めて大切だっていう感覚を、やっぱり台湾の人たちっていうのは常にその恐怖心を持ちながら、まあ、あの生活をしているっていうことの裏側だと、裏返しだと思います。なので、まあ、そういう意味ではこの学生運動っていうのは、うん、ある意味一つの、うん、まあ、きっかけ、まあ、象徴的な出来事であって、うん、まあ、やはりその台湾っていうところが、
はい、
今やもう民主主義国家として、うん、しっかりと機能をしていて、うん、いわゆる総統大統領が、
うん、
国民の手によって直接選挙によって選ばれ、
はい、
そして、立法府である立法院も、うん、国民の直接選挙によって選ばれっていうような形の中で、うん、まあ、様々な人権であったりとか、はい、民主主義、はい、自由、まあ、こういう価値観が、うん、まあ、守られてるっていうことに対するですね、うん、台湾の皆さんの誇りと、
うん、
また同時にですね、それがもしかしたらその大陸との関係の中で、はい、飲み込まれてしまうんじゃないかっていう、まあ、そのギリギリの、
うん、
あの感情っていうのが出てきたっていうのが、おそらく今回の学生の、はい、運動の、
うん、
まあ、一番の背景にあることなんだろうっていうことは、まあ、正直なところすごく感じながら私も行ってきました、
はい、その後その運動はどういうふうになっていったんですか。
まあ、結局ですね、
はい、
まあ、これに対しては、はい、いろいろと、まあ、立法院が選挙をされて、
うん、
国会での機能っていうのが、まあ、一時期ストップをしたわけだけれども、はい、まあ、両岸協議監督条例っていうものを新たに作って、う
ん
うん、そこで、しっかりとですね、そのこの協定が、
うん、
の審議が暴走することがないような、
はい、
まあ、そういう措置をですね、うん、立法措置をすることによって、うん、まあ、学生さん側は、まあ、今立法院から、うん、まあ、退去をして、
うん、
明け渡したっていうような状況になってはいるんですけれども、うん、ただ先ほど言ったように、
はい、
まあ、今回の話っていうのは、
うん、
ただ一つのこの協定に対する反対ではなくて、
うん、
その台湾の皆さんが一人一人が持っている、まあ、そういう気持ちの、まあ、はっきり言ってしまえば、まあ、象徴的に現れたところなので、まあ、そういう意味では台湾の皆さんの気持ちっていうものをですね、うん、やっぱり我々もしっかりと理解をする必要があるなっていうことはすごく感じますよね。
震災の時にね、やっていっぱいいっぱい日本のことも考えてくれたわけだから、
そうです ね
僕たちも考えて、
そうですね、
うん、
でもね、一方で実はちょっと あのこぼれ話じゃないけれども、はい、あの嬉しかったことがあって、うん、はい、実際にその学生さんたちが選挙している、まあ、立法委員の中には、当然我々日本の政治家が入っていったら大変なことになっちゃうんで、あの行けなかったんだけれども、はい、周りのところに行って実際にどんな感じなのかっていうのを見させてもらったんだけれども、うん、結構ね、うん、お祭りみたいなんですよ。お祭りみたい、うんうんうん、で学生さんたちはもちろんそうやって選挙をしてるんだけれども、うん、あのいっぱい大勢の人たちがこうやってきて、うん、あの立法院の壁に登りたい人はここに並んでくださいとか、うんうん、なんかそんな感じでね、はいはいはい、実はこう整然となんかそんなのもあったりとか、あと差し入れはここにとかね、うん、結構そんな感じで
乾杯受け付けますみたいな、
で人もこうわらわらわらわらね、いっぱい集まってて、それは学生に限らず、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんも含めたいろんなもう老若男女が集まって、正直なところ、うん、あんまりそんなにほど緊迫感はないし、暗い感じじゃないなっていうのをねすごく感じました。
一つの民主主義なんですね、それがね。
そうなんですよ、うん、でね、僕すごく思ったのは、やっぱり台湾も、李登輝さんの頃に、はい、まあ、そういう民主主義国家としての歩みを始めたけれども、はい、うん、今本当に民主主義がすごく根付いてるなっていうことをすごく感じました。でそれは一体何かというと、うん、やっぱりその選挙をしている学生、うん、また応援をしているそういう人たちにとっても、悲壮感がないっていう言い方は良くないけれども、まあ、もちろんね、彼らの思いっていうのはものすごく強いものがあるし、はい、真剣だし、はい、ただ一方で、その行政に対する信頼感っていうのかな、その、なんていうのかな、暴力を使って、はい、どっかの国みたいに排除がされるみたいなね、はいはい、なんかそういうことは、ないだろうっていうような、そういう行政に対するというか、まあ、民主主義国家だからこその、その政治に対する、まあ、ある意味、こう安心感みたいなものを、持ってるなっていうことも正直なところすごく感じました。でこれは私はすごく大切な事柄だと思っていて、やっぱり我々としてはこれからの国際社会の中で日本が果たしていくべき役割っていうのは、やっぱりその人権を尊重しとかね、いろいろとそうした取り組みをやっていかなければいけないわけだけれども、同時にやっぱりルールとか法に基づいたやっぱり国際秩序づくりっていうのを日本っていうものはしっかりとやっていかなければならない、まあ、そんな中でああいうですね、今回大変な騒動ではあったけれども、その現場を見て改めて私が強く思ったのは、台湾っていうのはやっぱりこれからもしっかりとパートナーとしてやっていかなければならない、まあ、そのことをね改めて強く感じたっていうことも、ぜひ皆さんにはお伝えをしたいなと思います、はい。
まあ、それで与平さん、
はい、
まあね、日本はこう島国だし、いろんな国と関わらなければいけないのは事実だけども、
はい、
こうこの前のニュースだけどさ、上海の、ね、裁判所が商船密輸の船を差し押さえたって、そのネタがね、いわゆる戦前の話からだっていうのはちょっと納得できないよなっていう感じですけどね。
そうですね、まあ、もうすでに賠償の話はもう法的にも終わってる話なので、まあ、こういう話が出てくると、我々としても特に経済的な意味でのお付き合いをどうするのかっていうのはすごく大きな問題になってくると思います。まあ、いずれにしても、まあ、本当にいろんなですね、事柄があるし、世界の中でもいろんな事件があるけれども、まあ、その一つ一つが日本にも関わってくる部分があるので、ぜひこれからもそういうネタも含めて勉強していきましょう。
はい、お願いします。いよいよ、皆さん長い連休が始まると思いますが、長い連休の中でもですね、どうか家族と、まあ、日本のこともいろいろ話し合ったりする時間があったらいいなと思います。また聞いてください。よろしく。